んにちは。
こんにちは。よもやまゲーム語り、
はい、
第
何回。おお、もうそんななるんですかね。
はい、第5回ですね。
すごいね。
RPG で、
うん、
歴史で、
うん、
前回フリートークですよね。
うん、ですね。
はい。
そうだそうだ。
っていう感じです。うん、じゃあ安の方から
い
きますけど、
はいはいはい、
最近ですね、
うん、
本を読んでました。
へ、
科学と神秘の間って
何かっこいい本
読んでるんですけど、
うん、
そこでですね、うん、気になることが、
うん、
ミトコンドリアイブって、
うんうんうん、
知ってる？
知らない。
ちょうど味したけど、ミトコンドリアイブっていう話が出てきてですね、うんうん、あのミトコンドリアって、まあ、いるじゃないですか、
うん、
生き物の中にいますけれども、
うんうん、
小さな、
うん、
まあ、
あるね、
いるっていうかある、
うんうん、
機関として存在してるんだけど、もともとこのミトコンドリアっていうのは他の生き物の、
うん、そうなの、
ミトコンドリアっていうものを、
うん、
まあどこかのタイミングで、
うん、
生物が飲み込んで、
うん、
飲み込んでて吸収して、
それで取り入れた、
取り入れてる、機関として取り入れて
る、ミトコンドリアっていう生き物がいたの、
っていうことなの、まあその頃から今のミトコンドリアなのかどうか分かんないけど、要は細胞内共生って言われることをしてるわけだけど、でミトコンドリアって、うん、その遺伝子情報が母親から子供へ 100% 受け継がれるのね、
うんうんうんうん、
人間って半分ずじゃん、お父さんから半分、お母さんから半分もらうんだけど、
でも母親から
100%
受け継がないわけ、
そう、受け継がないから、うん、母親から娘からその娘って感じで、女系の女系のその遺伝子だけがどんどんどんどん受け継がれていくのね。でミトコンドリアってそのゲノムっていうか、その遺伝子情報がそういうふうに、うん、まあ、受け継がれるんだけど、
うんうんうん、
っていうことは、うん、突然変異はともかくとして、うん、みんな同じ遺伝子情報を持ってるわけだよ。
ああ、その
最初に取り込んだミトコンドリアからボケボケボケで来てるから、うん、みんな同じのを持ってると、
うん、
で遡って要はあの変異していく分を、うん、さっぴいてどんどん遡っていくとですね、うんうん、最初にその、うん、まあ、最初にっていうか人間の最初っていうものに、うんうんうんうん、行き着くと。
全く一緒ってこと今でも。
ただ最初の人が同じミトコンドリアをみんな持ってたかどうか分かんないから、
うん、
今俺たちが持ってるミトコンドリアの祖先、
じゃあ何種類かに行き着くわけ。
そう
ってことでしょ、
うん、
で
それが一個ずつ、うん、まあ、行くと、
うん、
あの突然変異をさっぴいてさっぴいてさっぴいて、うんうんうん、どんどん遡っていきますと、うん、まあ、何種類っていうか一応人それぞれ全然違うんだけど、
うんうん、
大元が同じっていうことなんだけど、
うん、
で20万年ほど前にアフリカに住んでいた一人の女性のミトコンドリアから今人類の大半のミトコンドリアは発生してるんだ。でその人要はほらあの神話のアダムとイブみたいな感じのイブの方ってことで、
うん、
ミトコンドリアイブっていう言い方をしてる。
ってことはさ、20万年以降にもさ、うん、なんか人類がいたわけじゃん、
うん、
じゃあその人たちはミトコンドリアなしで、
だそれは分かんない、そこまで遡れてるってだ
け、うん、あ、一応ね、
もしかしたらそのさらに遡ることができたら、
うん、
みんな同じかもしれないし、もしかいろんな種類があったけど自然淘汰されてそれだけになったのかもしれないし、分かんない。
そうなんだね。まあでもそんなもんなんだろうね、うん、あれもなんだ、サラブレッドもそうだしね、
うん、そんな本を読んでるやつです、
うん、はあ、あれ、そうなんだ、科学の方に興味あったんだけど、
科学とか生物とかの本最近よく読んだ。
そうなんだ、
うん、
さらに知識を
拡充し
ようと、そうそう、
広げたいなと、
うん、は、は、
はい、
わかりました、
はい、
ね、もうね、自分はね、もうショックでして、
はい、
まあ、大体わかる。
もうなんか大体さ、毎回最初はさ、その話で始まる
いや、だって、いや、話すつもりじゃないんだけど、何かしらネタが起きちゃうもんね。
まあ、毎週ありますからね。
そう、
はい、何の話ですか。
あのね、武豊さんについての話なんですけど、
はい、
あの前回収録して、
うん、
今年はね期待大だねみたいな話をしてたのに、
うん、
もうかかわらずその次の日とかにめっちゃ落馬しちゃった。
ああそうね、
はい、
あれ自己責任で落馬したの
するわけないじゃん。 何自己責任
いや分かんない、なんか馬乗ってたらこけたみたいな、
うん、馬がこけちゃったんだよ。
ですよね。
そう、超ショックで毎週つまらない土日を過ごすことになる額です
。まあ復帰しないとね、それまでは。
だからまあ、まあ無理せずね、でも その命に関わる怪我じゃなかっただけで、
そうだね、
ファンとしては本当に嬉しいので、
はい、
嬉しいっていう言い方はあるけど、なんつうの、不幸中の幸い、
そうだね、
うん、なのでね、ぜひそのあまり無理をせずゆっくり治して、
はい、
万全の状態でまた
戻ってきてほしい、
戻ってきてくれればなと願いつつある額ですね、
はい、
はい、
額です、
はい、
はい、はい、というわけで第5回なんですけれども、うん、はい、まず最初に話をする前に、うん、お便りというかコメントをいただいていたので、
はいはい
はい、読ませていただこうかなと思います。まず最初に、うん、これ準備号の方にですね、あのブログの方でコメントいただきました、うんうん、沢田信也さん、ありがとうございます。沢田さん、ありがとうございます。狭くて浅いやつら、はいはいはい、沢田さんですね、うん、コメントの方読ませていただきます。ゲームメーカーだとセガはよく語られたりしますが、意外とコナミって語られないので新鮮ですね。そうですね、準備号はコナミの方を話したので、うん、そのことに関してですね、メタルギア、ウィーレット、トキメモ、ラグプラス、ソフトブランドがどれもでかいです。
そう、ね、
考えたらなんて大きな会社なんだ、
うん、
っていうお便りいただきました。あ、ありがとうございま す。
そうだよね、
そうなんですよね、
結局ね、結論もそんな感じだったし、ね、
うん、
コナミすげえ、
コナミすげえ、コナミすごいよな
、うん、すごいすごいよ、うん、
本当にそう思います、うん、
じゃあ続きまして、
はい、
これは歴史の回だね、
はい、
いただいた
歴史ゲームの回、
歴史ゲームの回、
はい、
うん、そうね、一応歴史
ゲーム、歴史ゲーム
の回その回にいただいたコメントで、
はい、
ごまじろうさんからいただきました。
ありがとうございます、
ありがとうございます。光栄のゲーム音楽が菅野陽子、菅野陽子だったというのをこの放送で初めて知りました。武将風雲録のオープニングとかスーパーファミコンなのにやたら燃える音楽であれのせいで戦国魂に火をつけられた気がします、
はい、
大航海時代2の音楽もすごく良かった。確かにね、ロシアの方の小さい港に行くと流れる物悲しい音楽とかが遠くへ来てしまった、
はい、
感慨を演出しまくってましたね、うん、大航海時代2を初めてやった時は地図帳や歴史の教科書を持ち出して、確かにね、町や遺跡を調べながらプレイしていたのがいい思い出、ね、はい、ゲームラジオで歴史ゲームにスポット当ててるところは少なそうなので、よもやまゲーム語りでの歴史語りを楽しみに待ってます。
あ、ありがとうございます、
ありがとうございます、
ありがとうございます。
そうですか、そうね、確かに大航海時代2もすごい音楽良かったよね。
そうだね、
そのなんて言うんだろう、港があるエリアごとに音楽があって、その風情を感じさせてくれた気がするよね、
うん、
やっと日本来たぜみたいなね。
あ、そうだね、確かにね、うん、ヨーロッパからだから結構遠いからね、
そうそうそう、
ね、
遠いんだよ。あと台風とかさ、
はい、
よく出るし。
そうですね、うん、続きまして、これ最後のお便りになると、今のところですね、
うん、
これは歴史の回のですね、うん、歴史語りをするのにどんなことを話したらいいか、うん、もし何かあればお便りくださいって言ってたところに、
はいはい、すごい、
いただきました。
いっちゃったんですね、
いただきました、
ありがとうございます。
これはお便りクマファイヤーさんからいただきました、
ありがとうございます。
360チャンネルっていうポッドキャスト と、
うん、
動画の、
うん、
はい、ポッドキャストですね、うん、やられてるクマファイヤーさんです、ありがとうございます、
ありがとうございます。
歴史ゲームで何があったよねという話はいかがでしょうか。信長に始まりシビライゼーション、果てはネオアトラスとか、ネオアトラス、今流行の龍馬なら維新の嵐とか、
うん、
個人的には太閤立志伝とか、そうですね、太閤立志伝ね、面白いですよね、あれね。で、歴史だと時代によって幅広いし収集つかなくなると思うので、あえてゲームという枠で限定でと、
そう、ね、
いうことでいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
そうですね。歴史という枠もあるけど、
うん、
歴史ゲームっていうのももちろんね、話していきたいなと。
ゲーム語りだからね。
そうです、ね。ゲーム語りの中で歴史語りをするにもやっぱゲームにはなんとか紐付けたいなとは一応思ってます。
う
ん、ただ暴走するとは思う。
はい、それはしょうがないです。
暴走するとは思います。
うん、はい、
というところですね、
うん、
こんな感じでまた読ませていただきますので、皆さんお便りよろしくお願いします。
お願いします。
今回いただいて皆さんありがとうございました、
ありがとうございました、
ありがとうございました。はい、
はい、
じゃあ本編の方に入ります、
はい、
本編ですけれども、
うん、
今日は僕らが最近買ったゲームの、
そうね、
話でもしようかなと思ってるんですけれども、
うん、はいはい、
ガクちゃん
ガクちゃんはガクちゃんはね
ちょっとい
いよ、
ガクは最近なんか買ったって言ってたじゃない、
うん、ガクちゃんは
だよやめてよ、
フラッシュ、
はい、
なんだこれ、オペレーションフラッシュポイントドラゴンライジングっていうゲームをね、はい、買っちゃったんですね。
はい、
まあ、結構そのまあ結構ちょっと前に出たんだけど、
はい、
気になっててやっと買っちゃったんです。
はい、
どんなゲーム、
はい、
一言で言うと戦争シミュレーションゲームみたいな感じですね。あのまあ FPS なんですが、
はい、
普通のというかジャンルくくりとしてはね、
はい、
でもなんて言うんだろう、その普通の FPS とちょっと違うんですよね。本当に戦場に放り出される感じで、そこからどう動いていくかっていうのはその人のなんていうの、その人の自由になってる感じで、うん、だからよくねお話に出てくるお話というか有名なコールオブデューティーとか、
うん、
みたいな感じでいきなり敵がいるところでバシバシ撃ち合うという感じじゃなくて、なんていうんだろうな、映画で言うとプライベートライアンみたいな感じで、その島に乗り込んでからその敵がいるところまでの歩きとかね、その緊張感とかをよく再現しているゲームなんじゃないのかなと思うわけですよ、
うん、
はい、
さっきちょっとやらせてもらったけど、
うん、
そうだね、なんて言うんだろうな、戦場に、まあ、出ましたという、
うん、
ゲームがスタートしましたっていうポイントから、
ね、
実際、まあ、銃撃戦その打ち合いになるまでがちょっとかかるというか、
うん、そうそう、テクテク歩いてくんだよ ね、
そうだね、
そのここに敵がいるのいるいそうだっていうのは情報として与えられるから、そこに向かってテクテク歩いていくんですけど、でその歩いていく間にも、まあ、敵が出てきたりするわけだけど、だから本当にね近距離でバシバシ打ち合うみたいなことはあまりなくて、
うん、
その200メートル先のに敵がいるのを発見したらそこで銃撃戦が始まるみたいな感じなんですよ、
うん、
あとリアル執行なんで、その普通のねゲームだとだいたい撃たれると自然回復するじゃん、
はいはい、そうだ ね、まあ、ゲームだからっていう感じ、
そうしゃがんでれば、そうそうゲームだからね、
うん、
だんだん回復するんだけど、このゲームはそれもなくてちゃんと自分で一応なんていうの、出血しちゃうので怪我すると、
はい、
で出血をこれだけしたら死んじゃうっていうのがあるから、それになる前に自分で包帯巻いて止血作業しなきゃいけない、
うん、
そうだから銃撃戦になってる間にバシって食らうんだけど、その忙しい中でも止血作業をしなきゃいけなかったりとか、うん、あとはその基本的に食らった傷っていうのは回復しないのでチェックポイントに行くまで、
うん、
なのでそれはいちいち衛生兵がいるので衛生兵を呼んで直してもらわなきゃいけないんです
。あのプライベートライアン的な、
そうそうそうそうそうそうそうそうそうそう、衛生兵なんだけど、まあ衛生兵をっていう感じだけど、
ね、うん、
そうそうみたいな感じなんだよ ね、 だから本当にね、なんて言うんだろう、戦場の緊張感がリアルに味わえると思うんだよね、
うん
うん、だから今までによく取り上げられてきた FPS とかとちょっと違うよね、
うん、
本当にあれは結構さ派手にバシバシ打ち合えたりするところが面白いっていう感じだったけど、こっちはそこまで派手ではないんですけど、その本当に戦争の緊張感みたいなのを楽しむのにはいいゲームなんじゃないかなと思って、
そうだね、
うん、結構面白いですよ、うん、やってみるとね、うん、
まあまだシングルプレイでしかやってないけど、これオンラインでやるとどうなるんだろう、あシングルミッションを一緒にやるのとキャンペーンを最初からやるのっていう感じなのかな、うん、対戦はできないんだ、
対戦もあるんじゃない、
対戦オンラインでは、あそうだね、うん、対戦もありますね、
そうそう、で基本的にその自分が進めていくストーリーはその一応小隊の部隊長っていう感じで、その4人の部隊の隊長なので、だから部下がまあ3人つくわけ で、
うん、
でその部下にもそれぞれ指令が出せて、だからいろいろな、多分ね自分もまだそこまで使いこなせてないと思うんだけど、いろいろな戦略が立てられるはず、
うん、まあ、ちょっと前のゲームになるけど、
う
ん、レインボーシックスベガス
のシリーズも、あ、そうね、それ
もあれは3人か、うん、3人招待で、うんうんうん、動いててっていう感じだったけど、
あ、ね、
味方にここにいろとか、うん、あそこに行けって指示を出しながら、味方にその場にいさせて自分は周りを動いて相手を倒しに行くだとか、
うん、
あとは自分はスナイパーで その後ろから味方の背中を守りつつ前進させていって、
うん、
ここのポイントをキープさせるとかいうのができたみたいに、多分フラッシュポイントもできるようになるんだろうね、
すごい近いね、あれもね面白かったね、
うん、
ゴーゴーゴーって、
そうそうそうそう、
とにかくゴーゴーゴーって行かせて自分が後ろから狙い撃ってるみたいな こともできるはず、うん、
なるほどね、
うん、なんだよね。だからすごい、しかもね、なんか一応レベルが選べるの、
うん、あ、難易度、
そうそう、難易度、うん、難易度、難易度でイージーノーマルハードで、
うん、
でハードになってくると、そのだからなんて言うんだろう、さっきも言ったけど、いきなり戦場に放り出されるのでマップが広大なんですよ、
うん、
非常に。だから一マップクリアするのに普通になんて言うんだろう、特攻したりでも、そうか、普通にやれば結構時間がかかるんですが、うん、しかも結構大変なんだと思うんだよね、難易度高い方だと思うんで、うん、なんだけどハードでプレイするとその途中でチェックポイントってのがあるんだけど、そこでイージーとかノーマルではセーブされるんだ一応。
なるほど。
そう、でもハードだとそれがなくなるので、
負けたら死んだら、
そうそう、もう最初から
っていう、
だすごい緊張感があるはず。まだ俺ハードでできるほどの腕じゃないので、そうだからね、本当になんていうの、敵と本当に至近距離で当たると一瞬で死ぬので、
うん、
ボンって撃たれてドンって音がして画面が暗くなって自分が倒れてるみたいな、うん、そうそう、だから本当に、
ね、そうね、
戦争をリアルにシミュレートしたいなら、
うん、
フラッシュポイントいいんじゃないかな。
まあもともとパソコンのゲーム、
そうだね、
だね、フラッシュポイントは、
うん、
なるほどね。若かったな、 PS3 版。
そう、 PS3 版を買いました。
でもあれなんだね、セロレーティング C なんだね。
ああそうね、
うん、
15
歳以上は大丈夫、
うんうんうん、
まあ、あんまりそんなグロテスクな表現とかはストーリーでも出てこないのかな、まあ、ない
か、うん、
なるほど。
なんだよ、だからすごいその緊張感があったまらないけど、うん、ただなんか本当に好みが分かれるかも、
うん、
そういう派手にねバシバシやりたいって人には向いてないかもね。
結構そのシリアスっていうか、他のゲームはコールオブデューティだってシリアスはシリアスなんだけど、うんうんうん、その静かな戦闘っていう感じがするよね。
そうそうそうそう、うん、本当に。でもその点なんていうの、戦略性がすごいあるから、うん、だからサイドから回り込んだりとか、あとね一回怖かったのが、敵を 500m ぐらい先に発見するんだよ、
うん、
そうすると普通はなんていうの、敵がいるんだけど、でそこからバシバシ狙い撃ってると敵が勝手に移動し始めるので、うん、画面上から見えなくなるわけですよね。そうするとどこ行ったんだかもう全く分かんないから、そこに向かって歩いてるといきなり横からバシッと攻めてきたりするわけね。
まあだから向こうも考えてる。
そうそうそう、向こうもリアルに動いてくるし、だからそんだけマップが広いから、うん、こっちも考えないといけないし向こうも動いてくるんで、すごい緊張感がある
よ。なるほど、
うん、そんな感じ。
戦争シミュレーションっていう風に画家は思ってる。
そうそう、だからね、今俺は結構好きなんだ、そういうの、
うん、
地味にその相手を索敵しつつどう攻めようかなとか
考えるのが。
そうそうそうそうそうそう。
なるほどね。
結構面白いですね。だからね、
おすすめです。
うん、おすすめです。
はい、
ぜひ暇があればやってみてください。
なるほど、
うん。
ありがとうございます。
いいえ、
はい、
そんな感じのゲームを買いました。
じゃあ僕の方の紹介なんですが、
うんうん、
僕は Xbox の方で、
うん、
買ったんですけど、うん、バトルフィールドバッドカンパニー2っていう、うん、ゲームを買いました。
うんうん、
で最初はそんなに、まあ、興味はあって、もともとバッドカンパニー1、うん、バトルフィードバッドカンパニーっていうゲーム自体の方興味があったんだけど、
うんうん、
なんとなく買わないまま過ごしてて、
うん、
2が出たので、うん、あ、買おうかなとかって思ってはいたんだけど、
うんうんうん、
でまあツイッターの方で見てた時にバトルフィードやってる方がいたので、
うん、
あ、じゃあ Xbox の方で買ってやったらオンラインとかもしかして一緒にできるかなとかっていうのもあって、ちょっと買ってみたんですよね、
うんうん、
まあ、あの買ってきてすぐにはちょっとその時龍が如く4と一緒に買ったので龍が如く4ちょっとやってたのでバトルフィールド翌日かなんかに買った翌日かなんかに封を開けて起動したんだけど、
うんうん、
起動してオンライン状態になった途端に、
うん、
もうオンラインの方に誘っていただいたので、あのオンラインの方で説明書を見る前に教えてもらってた、
うん、そういうのもありだね。
こうやってやるとこうなりますよとか、いや、あの教えていただいて、うん、あの他のゲーム系ポッドキャストの皆さんと一緒にだいたいやるんだけど、
うん、
あの教えてもらいながらやってて、うん、で今あの学の話でフラッシュポイントは、まあ、リアルな結構戦争シミュレーションだけど、
うん、
もうバトルフィールドバッドカンパニー2っていうのは、
うん、
まあ逆、
うん、
もっとなんて言うんだろうな、映画的というか、
うん、
ド派手な感じ、
ド派手に演出してくれる感じね。
もともとバトルフィールドバッドカンパニーって1自体の方でもそうなんだけど、
うん、
ストーリーのモード、シングルプレイのモードでいくと、
うん、
バッドカンパニーって呼ばれる4人部隊が、
うん、
その軍隊の中にいますと、
うんうん、
そのなんかいろいろすごいことするけど、ド派手にそういうことするけど、うん、なんかその鼻つまみものというか、うんうん、あいつらみたいな感じで思われてるような舞台っていう設定なので、ね、結構そのまあ難易度の高い任務だったりっていうのにいきなりやらされたりとかして、うんうん、ド派手なことして帰ってくるみたいな、そういう人たちが主役なので、
バッドカンパニーってくる、
そうなので、うん、まあ漫画的というか映画的なドラマ的なっていう感じの人たちなので、うん、その人たちの活躍を一緒にやるワンの、
うん、
あワンっていうかシングルモードと、
うんうん、
あのオンラインのマルチプレイがあるんですが、で、まあ、基本的にもうあのログインした段階で、うん、あのオンラインになった段階でネットワークの方ばっかりあるので、うん、ストーリーは全く進んでないんだけど、
うん、
でね、まあ、オンラインをやってて、うん、オンラインの方は4人招待を組んで舞台、
うん、
1舞台を組んで戦いますというところなんだけど、で、まあ、4人で戦車に乗ったりとか、うん、ヘリコプターに乗ったりとかやるんだけどね、うん、であの舞台対舞台の戦闘もあるし、うんうん、あの舞台ラッシュって言って、うん、あのマップを攻略していく、
うんうんうんうん、
とか防衛していくとかいうのがあって、で、まあ、なかなかねまだ慣れないので、うん、あの難しいんだけど、うん、バッドカンパニー2には独特のシステムがあって、うん、例えばスナイパーとかで敵を見つけたという時に味方に知らせるのも、うんうん、まあ、あのボイスチャットがあるから、うん、ボイスチャットで知らせてもいいんだけど、うん、舞台の中であれば、うん、他の舞台には知らせられないかったりするから、
うん
うん、マークをつけれるのね、
うん、
あ敵がいたと思ったら、はいはい、ね、あそこにいるぞっていう、うん、そいつにマークをつけるみたいなことができて、
うん、
それをつけておいた敵を他の人が倒すと、うん、それだけでも、まあ、経験値というかポイントが入ってくるみたいな感じなので、うん、遠距離から狙ってて敵を見つけるだけっていう、
うん、
本当の偵察兵みたいな仕事をしてもできる、それなりにポイントは溜まってくるゲームですね。結構面白いゲームなので、ただちょっとあのシングルプレイの方はまあストーリーメインなので、そのストーリーが好きになれるかどうかっていうところはあると思うんだけど、オンラインの方はもう結構一緒にオンラインやる人がもしいるんであれば一緒にやってみるととても面白い、まあ、あの戦車とかに乗って突撃みたいな敵の舞台に向かって撃てみたいな感じで特攻していくのが楽しくて、
そうね、
もう全然その普通の武器で戦ってると勝てないので、基本的に戦車オンリーなんだけど、
突っ込むな、
突っ込む、なんか戦車乗って舞台乗せてうりゃーっつって、しかもこう山の上から山の上の方登ってって上から降りてくるみたいな、戦車どこから来たみたいなのをやってるのが楽しい。
相手としてはすごい嫌なやつ、
うん、
いきなり戦車突っ込んできたけど
だ本当は多分戦車そこで止まって、うん、あの家とかが結構あったりするから、うん、そこで動けなくなっちゃったりするんだけど、うん、もうめんどくさいから、うん、家を破壊しながら
進む。家破壊できるんだよね。
そう、
そうなんだよね、バシバシね、
家とかそういう障害物を破壊しながら戦車に乗り越え、うん、山越え谷越え、うん、敵の本拠地にいきなり突っ込んでって、うん、でその味方の部隊と協力しながら、うんうん、戦ったりとか、うん、そういうのができますと。結構面白いゲームですね。すごいよね、
対局にあるよね、うん、
全然
対局だね。フラッシュポイントとバッドカンパニー、
うん、まあ、ちょっとフラッシュポイントの方のオンラインで、うん、例えば自分が死んでしまった時に復活するポイントがどこなのかとかいろいろわからないけど、うん、
やってないからね、うん、
あのバッドカンパニーの方は同じ部隊の味方がいれば、うん、その人の周りに復活できる、うん、だから4人部隊で1人でも前線に残っててくれたら、うん、そこの周りで復活できるからすぐ前線に復帰できる、
うん、
まあ、もちろん蘇生とかもできる職業があるので、うんうんうん、あのメディックやる人がいるので、うん、回復できることもあるんだけど、そうじゃなくてもその人の周りに復活できるので、うん、すぐ前線に戻れるっていう意味ではもういつでも打ちっぱなしみたいな弾がなくなる前にやられて、
うん、
死んで戻ってきてみたいなとかそういう感じになったりするね。で偵察兵やってたり、あの基本的には偵察兵やってるんだけど、うん、スナイパーとかねそういう系が好きなのでやってるんだけど、うん、偵察兵あのそのなんて言うんだろう、ゲームの中の訓講値というか、
うん、
その職業ごとのポイントが結構たまってくると、あの航空支援要請とか、
はいはいはいはい、
あとは航空支援要請とかなんだろうな、ね、うん、ミサイルを打ち上げて、うん、そこにミサイルを落とすとかいうのができるようになるので、 スコープでここのポイントを爆撃とかっていうのを指定して、うん、でずっとそこを見てるとゲージが溜まってって、うん、満タンになるとそこに爆撃できるので、うん、それで家を破壊してとか、うん、相手のスナイパーが上から狙ってたらそこを爆撃するとかで、うん、まあ、相手をそのまま倒すことも倒せるし、うん、そうじゃなくて相手の位置を動かすっていうこともできるので、それで、うん、結構ね面白いゲームだと思います、
うん、そうか
っていうバトルフィールド、うん、バットカンパニー2です、う
ん、はい、
はい、っていう感じですね、うん、まあ他、うん、FPS 的なゲーム、まあ、さっきも言ってたけど、うん、レインボーシックスシリーズ、
うん、あれも面白かったし、うん、やっぱコールオブデューティーとかの、
あ、そうだね、コールオブデューティーは確かに、
うん、あれもね、演出が面白かったよね。なんかダメなのか、こんなこと言ったらね、でもなんかいろいろな、そのストーリー進めていくといろいろなミッションがあるけど、それぞれが結構面白いよね。
そうだね、
うん、
そう思います、
うん、
FPS もねなかなか、どうしてもね、
うん、
まあ、レインボーシックスやった時もそうなんだけど、うん、気質がスナイパーなので
狙って
どんなゲームでも前線で戦ってる味方に対して敵がこの辺から来てるなっていうのが見えてきたら、うん、その辺を重点的にスナイプするっていうのが好きなので、うん、それでやりたがるんだけど、うん、こう結構ねなかなか難しいね、人とやってると。コンピューターには見つからないんだけど、はいはい、人には見つかる、
見つかるよ、ね、
結構
そういうもんか、うん、
難しいけど、まあ、スナイパーは画面全体とかを見て、うん、ちょっとした動きを見逃さないっていう風なのができる人であれば、うん、バッドカンパニーだとそのマークをつけれるってさっき言った仕組みがあるので、あそこにいたって言ってポイントつけとくと、うん、その人が接近した時に、うん、その味方から分かるとか、
うん、でもそういうの面白いね、協力プレイはね、うん、
面白いね、
うん
ですね、
うん、
今のはまあ Xbox の話だけど、うん、PS3 の方でマグマッシブアクションゲームっていうゲームもやってた、うん、前にやってて、うん、ちょっとなかなか難しくて挫折したんだけど、うん、それもオンラインで、うん、とそっちはクランっていう、まあ、いつも一緒にやるチームみたいのを組んで、うん、それでやってたんだけど、うん、それはねそのクランは、うん、ゲーム系ポッドキャスト の、
うんうん、
あの方が作った、
うんうんうん、
その真ん中に入れてもらって、うんうん、チームに入れてもらってやってたんだけど、うんうん、そこでもまあスナイパーをやってたんだけど、うん、そっちはその、まあ、ポイントつけるとかないので、うん、まあ、自分が撃って倒すって感じだったけど、まあ、それはね128人対128人、
へ、
総勢256人の戦闘とかができるので、もう本当にその戦闘になると入り乱れて、うん、敵か味方かみたいな、
すごいね、
入り乱れて戦うので、うん、結構それも面白い、てんやわんやしながら戦うんだけど、
それすごそうだね。それ何、そのマップ自体は広いの？それ
広い、
うん、
最近の要は FPS、
どんな
他のゲームもそうなんだと思うけど、うん、その戦場がとても広いでしょ、
うん、
まあ端っこから端っこ、
うん
まで見える、
うん、
見ようと思えば、うん、でちゃんとそこに人が動いてるのが見えるっていうのはすごいよね、
うん
うん、
でも多分じゃあフラッシュポイントはそれ以上に広いと思う。
そうだね、さっきちょっと見せてもらったけど、
そうそう、
半島みたいなの
やった、そうそう、本当に島なんだよ。
どんな仕組みなんだろうな、それが湧いてくるパターンなのか、コンピューター兵が
湧いてこない、
いるの最初から、
いるいる、そう、なんかそのフラッシュポイントも普通にキャンペーンモードっていうのかはストーリーがあって、で最初一つの島なんだよね、島が中国に占領されちゃうのかな、うん、話の中では、それでアメリカ兵がそこをダッシュしに行くんだけど、うん、だから最初その上陸したいのでみんなで、でもその島にはもちろんそのさ上陸を防ぐためのあれ武器があるわけじゃん、対空砲とか、
うん、
なんだ船に対しての何ていうの、 対戦艦砲みたいなのがあるわけ で、うんうん、で最初だからその何人かで乗り込んで、そのまずそれを破壊しろっていうミッションがあるのね、うん、だからまず いきなり最初のミッションからその島全体を動き回らなきゃいけなくて、でその潜入ポイントはもちろんその敵がいないところにもちろん降ろされるわけだけど、だそこからその対戦車砲とかが、対空砲かとかがあるところまで歩いていって、うん、でそこら辺はやっぱり敵も戦力を固めているので、そこに兵士がいてって感じだよね、うん、だからそこを一掃しちゃえばもう絶対湧いてくることはない、
うん
うん、だから
なるほど、最初の働きが大事ですね。
そうそう、島の下から上まで移動してって感じだよね、
うん、
だからその移動するあれとかがね嫌いじゃない人はいいと思う、
うん、
俺は好きなんだよね、結構
ちょっとずつ前線を押し上げていく感じだったね、さっきやったらね。
しかもその目標地点に向かってどういくかとかは自分のもうやりたいあれなので、だから敵がいるところがあるんだけど、そこを北から攻めるのか回り込んで後ろから攻めるのかとかね、
うん、さっき大自然の中で戦わせるフラッシュポイント、
そうそうそう、大自然の中で、
うん、個人的にはレインボーシックスとか、うん、まあ、今回のあれでもそうなんだけど、バトルカンパニーでもあるんだけど、うん、
レインボーシックスもいいよね。
家の中とかビルに潜入して戦うとかっていう、うん、ああいう戦い方とかはね、うん、すごい好きで、逆に屋外の戦いがね、うん、慣れないというか、
あ、そうなんだ、
うん、広すぎる視野が、うん、
広いよね。
スナイパーをやると特にそうだと思うんだけど、
相当広い、
視野が広すぎて、うん、もうちょっと限定したいときに、うん、家だったら
そうね、
そのこのポイントとかとか、この部屋とかっていうのが見えるから やりやすいんだけど、なかなかね難しいけどね。
でもレインボーシックスもやっぱ面白かったね、ちょっと、うんうん、
面白かったね、うん、まあ、家の中とか、まあ、工場とかもそうだったけど、うん、いろんなルートをやるじゃない、うん、でその時に味方の部隊に片方のルートを守らせといて、自分は他のルートで相手の裏側に回るとか。
あれはやっぱその一人でやってても味方に指示が結構出せるじゃん、うまいこと。だからそのあれもね、その部屋にどうやって侵入していくかとかいう戦略を立てるのが面白かった。一人はこっちからで、
そうだね、シングルプレイが面白いよね。
そうそうそう、シングルでもなんかね他の人とやってるような感じにできるよね。
協力プレイはもう本当に、まあ、いつもの FPS の打ち合いって感じになっちゃうからどうしても、
うん、
何かを守れとかいうのはあるんだけど、舞台が屋内っていうぐらいなもんだから、うん、ほとんどあんまり変わんないけど、ストーリーモードは面白いので、うん、1も2もやるとストーリーもつながってるし、もともと原作が、うん、あの ER を作ってた、
うん、
なんだっけな、
あ、そうなの、
うん、レインボーシックスシリーズって小説があるのよ、うん、
あ、
でそれが トムクランシーだから、
そうそうそうそう、うん、トムクランシーだ
だと思うんだよね、うん、でそれ自体がもう評価が高いものなので、
それを元に作ってる、
それのベガスっていうパターンで作ってるから、で監修にもトムクランシーが入ってると思うので、うん、面白いゲームな、ストーリーになってるんだとは思うんだけど、
そ
う
そ
う、
すごい、だから面白かった、そういう戦略を立てるのかね、うん、
あの、うん、FPS 初めてやった時にいきなり戦場に放り出されると、うん、なかなか厳しいものがあると思うので、うんうんうんうん、そういう時にちょっとやってみようかって人、今もあの廉価版で PS3 でも Xbox でも出てるので、うん、レインボーシックスシリーズっていうのは、
あ、いいよね、
一、うん、人でやるにはおすすめ
だと思う、うんうん、すごい楽しいし、うん、戦略立てるのがね、うん、確かに
面白いと思うね、うん、味方もいるから、うん、最悪味方に任せたら勝てるので、うんうん、進めれるし、
確かにね、
結局戦略練るのも楽しいとは思うので、
相当楽しかった、俺それが楽しかった気がする、
あのビルの上からフックを引っ掛けてロープで降りてって、
あのビルを割って、ビルの窓を割って突
入とか、ね、中に潜入、突撃してとか、
よくあったよ。
でその時にもこう味方に指示を出して、あのフラッシュって言ったら中に閃光弾投げ込んで戦うとか、うん、そう
なんだよね、建物だからね、扉開けるシーンがよくあるから、その扉の開け方も何種類かあって、
う
ん、
そうね、
なんだ、爆弾で扉を吹っ飛ばしてすぐにフラッシュを投げて。キーンってなってる間に自分たちが突入してバシバシ殺すとかね、うん、
とか優先的にこいつを狙えみたいなのをドアにあの潜入カメラみたいなの入れて、
なんとかカメラってのがあって、うん、ドアの下から内部の情報がちょっと見えるんだよね、でそのカメラで印つけとくんだよね、
そうそうすると、で優先順位をつけて、そうそう、まずこいつ倒してこいつ倒してこいつ倒してっていうのをやって、
あったあった
っていうのをやったりできるので、結構面 面白いゲームだと思うので、もしあの FPS 興味があって、あのやってないとか、ちょっと敷居が高そうだと思う人は、レインボーシックスベガスシリーズはおすすめです。
そこまでね難易度高いわけじゃないですね、はい、あれも選べるもんね、いろいろ、
そうだね、
難易度がね、
うん、で結構武器とかもいっぱいあるから、自分の好きな武器とか、どんなやり方が一番自分に合ってるかとか、
楽しい
と思う、調べてやってみるのも楽しいと思います、
う
んうん、はい、っていう感じですかね、
うんうん、そうね、だから面白いね、
うん
うん、フラッシュポイントは普通のに飽きちゃった人いいかな、で本当に戦争を体感してみたいみたいな、うん、バッドカンパニーもあれだもんね、演出
そうね
ド派手だから、そっち系好きな人は
うん、
いいんだろうね。
コールオブデューティーのストーリーモードよりももっとあの劇画的というか、ドンパチドンパチって感じだから、ドカーンバカーンみたいな結構感じがあるので、結構面白いと思います、なので、
うんうん、
もしあの FPS やったことない方はぜひその辺で慣れていただいて、うん、で、ね、シリアスな方に行ってもいいし、うん、もっと劇画的って言ってる、ね、バッドカンパニーとかそういう系行ってもいいし、
う
ん、いいと思います。
そうだね、
はい、
いいよね、結構好きなんだよね、うん、FPS。 いや本当に戦場には行きたくないんですけど
怖いから
もちろん
死んじゃうから。
そう、でもなんか体感する分には面白い、うんうん、
さっき、まあ、ほら 5.1 チャンネルサラウンドに、
ああそうなんですよ、うちね 5.1 チャンネルにしたの、ね、
変えたでしょ
う。
とその右から味方の声が聞こえてて、右からあーって言って、右の右だから味方が死んだり、
うん、そうそうそうするじゃん、うん、あとなんかね弾が来る方向からやっぱ音がするから、ね、うん、いいよね、やっぱ。でもね確かに FPS やるなら音いい方がいいよね、
うん、そうね、
うん、
マグやってた時にそうだったんだけど、うん、スナイパーをやってると見えないところだけど、うん、銃声が聞こえるところがあるので、
うんうんうん、
スナイパーやる時はヘッドホンでやってた、
うん、そうだね、そうだ、
ヘッドホンで他の音が邪魔なので、うん、どんだけガチでやってんだって感じだけど
いやいいんじゃない、
前線に突っ込んでいく時は別にいらないんだけど、うんうんうん、スナイパーの時は本当に音も頼りなので、
うんうんうん、
音であ左で撃ってるのかなと思って見て、であの辺で撃ってるな、あいたいた、
うん、いやし、そういう聴覚重要だと思ったのが、うん、本当の戦場でもね
結構なんか、うんうん、ガチになるね、スナイパーの時は本当に集中してるから今もバッドカンパニーやってて、うんうん、スナイパーやってる時って、うんうん、みんながボイスチャットで話をしてる中、うんうん、たまに人だけずっと黙って敵を見てる
時がある、ね、
うん、ずっとマークだけつけて動かなくなった敵がいたら撃つみたいな、うん、で撃ったら動いてとかって、
うん、す
っ
ごい黙って、そんだけ入り込めるっていうのはすごいわ、
うん、チームみんながスナイパーだとすごい黙ってたりとかすごくみんな集中してたりするすごいよね、うん、だから映画でまあちょっとしっかり見てないので言えないけど、うん、なんだっけ、レニングラードの
スターリングラードみたいな、
あそうスターリングラード、うん、
あれだよね、狙撃兵のや
つ、そうそうそう、うんうん、あれとかもそうだし、うん、あとは他のプライベートライアンとかでもスナイパーの人がいたけど、うん、ああいう人たちの動きがとても参考になるという
か、でもそうかも、うん、フラッシュポイントやっててもああいう人たちを思い出すよね、
うん、あスナイパーって孤独だよねって思いながらやって
る、
そ
うそう、どっからプシュプシュあるからね、
うん、音本当にいらないと思う、うん、他の音は。
あとそうだ、フラッシュポイントで言っときたいのが一つあったわ、うん、なんか本当にリアル思考なので、そのなんて言うんだろう、武器の変更とかにも超時間がかかるんですよ、うん、だからロケットランチャー撃ちたい時があったとして、ロケットランチャーを手に入れたらその武器を組み立てるとこから始まる。
おすごいね。
いやまあそんなリアルじゃないけど、一応だからいきなりロケットランチャーがごそっと出てくるんじゃなくて、一応その組み立ての作業が入り持ち上げる感じだったりとか、あとはその弾のさ着弾地点がそれもリアルに設定されてて、重力ってのがさもちろんあるわけだから、
う
ん、
まあね地球だから、ね、
そうそれが考慮されるんで、だからしっかり 200m 先の敵とかと打ち合ってる時にしっかりとそのなんていうの、この
標準
を合わせたからって当たんないんだよ、うん、だちょっとその人たちの上を狙わなきゃ、
あ
微妙に、そうそうそうそう、とか
ゴルゴ13だよね。
そうそうそうそうそうそう、
ね、なんかね、
うん、
イメージ的には、
うん、そんな
風を読み、
うん、
天気を読み、
そう
弾道計算をして撃つっていう、
そう、
も
う
風そこまではやらないけど、
けど、うん、でも本当にリアルで面白いなって感じだ、
うん
うん、そうまだ全然やってないんだけど、だから
また進んだら感想を、
うんそうだね、
はい、お願いします、
うん、はい。
メタルギアとか、
うん、
ああいう TPS もね、
うん、
面白いゲームがいっぱい出てるのでね、
うん、そうね、メタルギアも面白いもん、ね、
うん、でちょっと個人的にはね、うん、メタルギア、まあ、3までやってて4は実際買ってないので、うん、あれだけど、うん、動画とかを見てる感じだと、うんうんうんうん、なんかさ4違うよね。
あ本当？
SF チックじゃない？
SF チック
敵が、
あーなんか変なロボットが出てくる
とか、なんか、まあ、3もそうなんだけど、うん、潜入っていう感じじゃなくなったかなって感じがちょっとしてて、2って本当に、
うん、
その潜入してるって感じがしてたんだけど、
あーでもちょっとまあそうかもね、そ
のさどっちかっていうと普通の銃撃戦的なことがね、うん、メインになってきちゃった
かな。FF もそうだったけどそっちに走っちゃったかも、うん、なんかその映像とか演出とか ね、に走っちゃった気もする。だからハリウッド映画的な
ストーリーはあの面白いと思うし
面白かったよ
あれなんだけど、うん、ちょっとね俺がやりたかったメタルギアじゃない、うんうんうんうん、メタルギアソリッドじゃないなっていう風に最近ちょっと思ってて、
まあでも確かにその潜入とかいうのにあれだったら2とかの方がね、
うん、
そっちの色はすごい強かったよね、うんうん、
でさっきレインボーシックスの話でも出てた、
うん、
トム・クランシーがさ、うん、スプリンターセルっていうゲーム、
あー聞いたことあるよ、
もう作って
トム・クランシーシリーズで
しょ、そうトム・クランシーシリーズ、うん、スプリンターセル、うん、XBOX の方で、うん、トム・クランシースプリンターセルの体験版をちょっとやったんだけど、うんうんうんうん、スプリンターセルって本当に潜入操作っていうか、う潜入するっていうのがすごい強いゲームなのね。で今自分が隠れてる場所が相手からどう見えるのかとか、うん、こう次動いたらどうなるのかっていうのを考えながら動くんだけど、メタルギア以上に見つからないことが最優先、
もうそっちに特化してんのね。
もうねイメージ的にはもうどっちかというと忍者みたいな、うん、ちょっと違うけど、
うん、
あのスプリンターセルはイメージ的には天誅みたいな、
うん、天誅もね、
感じの潜入して例えばこう、うん、屋根とか、
うんうん、
まあ、屋根ではなかったけど、
うんうん、
梁とかもしくは天井とかに張り付いて、
あ裏とか、ね、
うん、張り付いて天井からその下にいる味方を、
はいはいはい、
下にいる相手を、
ね、
うん、打ったりもしくはあの引きずり上げたりとか、そういう感じで自分は見つからないっていう、
はいはいはいはい、そういう。でも確かになんか天誅であれだけど、天誅も面白かったよね最初、
うん、面白かったよ。
なんかそう、天誅1を買って、最初の面がなんか変なお代官様を殺せみたいなお話で、
うん、
これで本当にあれもね、なんか見つからないようにいかないと大変なんだよね、敵がわさわさ出てくるから。で後ろから接近して一撃必殺でどんどん殺してみたいな。だから屋根の上を歩いてたりとか、うん、いきなり屋根から降りて下にいる敵をブシュッ て、
うん、とか、そうそうそう。スプリンターセル、まあ、そこまで忍者ではないけど、うん、イメージ的にはそういうところも強いかなと思います。
でもいろいろなパターンがあるからさ、面白いよね、
うん、
でそれぞれ人にやっぱ好みがあるから、その中で何がいいのか見つけていけばいいわけでしょ
う、
う
ん、
そうなんだ。
結構、まあ特に最近は外国のゲームが日本に入ってくることが多くなったので、前よりもその中から探すっていうのもいいと思うんだよね、
うん、
ジャストコーズ2っていうゲームがあるんだけど、それはムチみたいのを伸ばして、
はいはい、
そこにこうフックを引っ掛けて、そのムチの伸縮で、そこの位置に飛んでったりとか、するド派手な忍者ゲームみたいな。
あ、それも忍者ゲーム。
忍者ではないんだけど。
分かる分かるけど、そっち系のゲームなの、うん。その別に普通の戦場とかじゃなくて、
あのヘリコプターから、
うん、
ヘリコプターが爆破される瞬間に、飛び降りつつ、その撃ってきた相手のヘリコプターにそのムッチみたいのを、ワイヤーを伸ばして、そっちに乗り移ってみたいのを空中で繰り広げたりできるようなゲーム。
すごいね、
うん。結構面白いと思うんだよね。なので、うん、いろんなゲームがあるのでね、
うん、
ジャストコーズ2が
出るん
だろう、うん、もうすぐ出るんだけど、
うん、
ファミ通持ってきたんだよねジャストコーズ2が6月10日に発売になりますね、
本当だ、
うん、
プリンスオブペルシャも出るじゃん
FPS とか全然関係ない、 TPS
プリンスオブペルシャもでもそんな感じだよ。
あ、
ジャストコーズ2があるなら、
まあね、うん、でまあ、ジャストコーズ2とかも発売されたりするので、
うん、
あんまりねジャストコーズ2とかもそうだし、バトルフィールドとかもファミ通とかで紹介されるようなゲームではないので、
うん、
あんまりね、
そう、もうちょっとあれな、
結構、うん、あのファミ通の中でもファミ通 XBOX とかいうのは、そういう、うん、あの外国のゲームとかの紹介するのが多いので、
うん、
そっちの方でもしあれだったら情報見ていただいたり、うん、あと発売日情報とか見るとね結構載ってるので、
うん、
そこで興味あるのを見るとかっていうのがあると思う、うん、いいとは思いますけど、
そ、
はい、っていう感じです、
はい
はい、
うん、
じゃあこの辺でゲーム紹介は終わります、
うんうん、
フラッシュポイントと、まあ、バトルフィールドバトルカンパニー、
そうだね、うん、
まあ、この後もやってみてどんな感想になりましたとか、
うん、
いうのを
言えたらいい、
ね、はい、言えたらいいなと思います、
うんうん、はい、はい、
でジャストコーズ2が今んとこ発売日が、うん、今 Xbox 版の方で見てるんだけど、うん、6月10日、
うん
うん、PS3 でも同じですね6月10日に出ますということでちょっと、うんまあ、この際なんであの新作ゲームの中でも気になるのがあるかどうかみたいな話なんですけど、
うん
まず4月の、
うん、
なんと15日、
うん
今撮ってるのが4月の10日なのでもうすぐですね、うんうんうん、発売ノーモアヒーローズ英雄たちの楽園、うん、ノーモアヒーローズの
知らない
知らないです、
うん、
あのね
知らないです
まあノーモアヒーローズは動画を見るのが一番だと思うんだけど、
うん、
殺し屋ランキング1位だった人が、
うん、
あまあ前作で1位になったんだけど、うんうん、その人がなんか堕落した生活を送っているうちにランキングが下がったので、うん、また1位を目指しますみたいな感じなんだけど、
うん、どんなゲーム
もうド派手なアクションとか、
うんアクションな
の
うん、
で、まあ、殺し屋と戦うんだけど、うん、あんまりこう暗殺っていうよりはバシバシ切り合うみたいな感じなの で、
うん、
でまあそうだね投げ技をしながら切ったりとか、
うん、
主人公がねビーム刀っていうのを使ってるんだけど、うん、充電をしなきゃいけなかったりとか、いろんなゲーム性がありそうで、動画を見てる限り面白そうだなと
思ってます。そうなんだ。見てみよう。うん、
あの Xbox 持ってる方は Xbox Inside、
うん、
Inside Xbox っていうのがネット接続してると、うん、配信されてるんだけど、うん、そこの中で紹介されてたりもするので、
見れるのね、はい、動画がね。うんうん、
Inside Xbox のね、うん、山口ひかりちゃんっていうパーソナリティの子はね、うん、超可愛い。
そうっすか。
ちょっとなんかこう、ダラッとした格好してる。
うん
だけど、
うん、
ちょっとエロい。
ありがとうございます。
うん、ちょっとエロい。あ持ってないけどね。Xbox、
うん、持ってない。
はいですね。
うん、
で他には何があるか。あ、忍者ブレードの、
うん
これはベストですね。これはプラチナコレクションが4月の8日もう出てますね。今撮ってる段階では出てます。
そっか。
あ、4月の22日にあれですね、あのニーアゲシュタルトニアレプリカント同じゲームの設定を使ってるんだけど、うん、主人公と、
うん、
あのそのヒロインというか、
うん、
あのさらわれちゃった女の子を助けるっていう話なんだけど、うん、その設定が、うん、Xbox 版だと親と娘、
うん、
主人公が親で娘で、うんうんうん、PS3 版だとお兄ちゃんと妹って設定になってる、うん、しかも全然見た目も変わってるんで、ちょっともし両方ハード持ってるんだったらこれ両方買わなきゃいけないのかなと思ってるんだけど
そうなんだ、
うん、
うまいね。
ニーアゲシュタルトニーアレプリカント、ねうん、じゃあスクエニなんでね、
うん、
ちょっとどうかな、もうちょっと見てから買いたいなっていうふうに今ちょっとスクエニへの信頼感がなくなってるので、
そうなの、
うん、ちょっとね、うん、ありますが、
うん
結構出るんだ。なんか最近、ね、楽しそうなゲーム出すぎだよ。買いまくらないといけなくて大変だよ。スーパーストリートファイター4も出ますし、これは4月末ですね。4月28日、う
ん、出るじゃんこれ。ワールドサッカーウィニングイレブン2010青木侍の挑戦。この前なんかいつかコナミの会で話したけど
言ってたね。
5月の
20日、
20日か。
5月の20日に、
うん
出ます。これは PS3 だけですね。ウィニングイレブンは
Xbox には
書いてない。
うん、
まあ、出ないのかな。
出るでしょ。
失礼だね。
そうね。
Xbox で出ないなんて。
うん、
その点違うよ。FIFA は。5月の13日。2010 FIFA ワールドカップ南アフリカ大会。
うん、
EA、
うん。
Xbox でも PS3 でも同じ日に出ます。天才。
天才。
FIFA 天才。
天才って何です
か。ウィニングイレブンけ
何がだよ。ウィニングイレブン昨日もやってただろ。そんな
やってたよ。さっきもやってたよ。
今日もやってたの
そうですね、
うん、
あやっぱりサッカーワールドカップに向けて FIFA もウィニングイレブンも出してきましたね。
やっぱね、うん、まあそこに乗っとかないあれはないかな、ね、
これは、うんまあ、ほぼほぼ今同じゲームになっちゃってるので、
うん、
同じゲームの中しかもワールドカップでいくと同じチームが出るので、
うん
う
ん、
そういう意味では実況がどっちが好きかとかで選んでもいいのかな。
うそうね、
で
も俺正直ね FIFA やったことないの。
FIFA のね
今度やらせてよ。
ああいいよ、
うん、
FIFA のね、
うん、
今の実況とかは、うん、ケーブルテレビのサッカー中継をやってる方がやってるので、
う
ウィニングイレブンって民放のノリだと思うんだよ、フジテレビの感じが強いんだけど、
もっとあれなんだ、本格的実況、
すごいサッカーしてる、
もそんなも演出がすごいとかじゃないの、うん、そうね、
でもね、解説が岡田さんなんだよね、岡田監督なんだよね、自分のサッカーどう言うんだろうと思うこの間のセルビア戦を見た感じだと、それはちょっとあの言い出すと止まらなくなるので、あの途中で消しました、あの試合は。
ウィーレの面白いところは実況の北澤さんのコメントぜひね聞いてほしい、
そうだ、ね、
はい、面白いから、そう、
うん、
うん、はい、
今はあの PS3 とか XBOX、まあ、スポーツゲームもオンラインで対戦できるので、
うん
うん、そういうのもできるので ね、結構いいと思います、面白そうです、ね、
結構出るね、でも、
うん、あ、ロストプラネット2が、PS3 が5月の20日、うん、XBOX も5月の20日ですね。
ロストプラネットってのは FPS？ 違う、
TPS かな、
TPS
か、うん、でオンライン、主役をイ・ビョンホンが、
あ、そう、
あのモデリングやってたんだけど、2はちょっと見てないのであれですけど、これも、オンラインの、
うん、
方がとても盛り上がってるゲームで、この間体験版も配信されてましたけど、ロストプラネット2は結構あのネットワーク対戦ツールとして、協力プレイツールとしてかなり世界でも期待されてるかな。
イビョンホンか、
イビョンホンでしたね確か、
イビョンホンね。
PS3 はあれですね、日にちが決まってるやつでいくとあんまり、
うん、
注目作はウィニングイレブンとかになるのかな、あとスト4ですかね、スーパーストフォーが注目作になるんでしょうか、っていう感じですね、
うん、
で XBOX の方が他にも結構出ているので、
うん、
今ちょっとファミ通の、 あのスケジュール、
うん、
ソフトスケジュールを見ながら見てるんだけど、うん、あれだね、 PS3 は発売日未定のゲームが結構多いね。
うーん、そうだね、
うん、XBOX の方が決まってるのが多いというか、移植作が多いからっていうのはあると思うんだけど、
そうかもね、
うん、っていう感じでしょうか、うんうん、モンスターハンターフロンティアなんかも6月には出ますけれども、この辺も注目してる方がいらっしゃるんじゃないでしょうか、
うんうん、
っていうところで新作ゲーム情報のコーナーにするこれあんまりないけど、
まあね、でも語ったらいいかな、
はい、コーナーでした、
うん、はい、
はい、じゃあエンディングです。
はい、
まあ、いつもながらの最近に案内をさせていただこうかなと思います。よもやまゲーム語りでは皆様からのお便りをお待ちしております。
お待ちしております。
ブログの方のコメント、もしくはメール、もしくはツイッターの公式アカウントへのリプライという感じでお便りいただければと思います、はい、それぞれですね、あのブログの方には載せてありますけれども、うん、メールアドレスが ymym.game@gmail.com、うん、ymym.game@gmail.com、よもやま .game@gmail ですね、
はい、
で、ツイッターの公式アカウントの方は ymymgame、 よもやまゲームになってますので、はい、そちらの方、フォローいただいたりとかしてですね、
うん、
リプライなり、あの D なりで送っていただければ読ませていただきますので、はい、よろしくお願いします。で、今募集しているテーマなんですけども、
あ、そうだね、
もうすぐですね、
うん、
あのまあ、自治会ぐらいでですね、
うん、
僕らの自己紹介的な会を取りますので、うん、そちらの方へもし質問などがあればですね、
うん、ぜひぜひ、
あのいただければと思います、うん、今のところはまだ
来てない、
来てないですね、
ぜひお願いします
来てないと思います。
興味ないかもしれない、
興味ないと思いますけど、はい、誰やねんみたいなのをちょっと言っていただければなと思います。
そうね、
はい、他にもですね、よもやまゲーム語り内で歴史ゲームの、
うん、
あの、あ、歴史語り の、
うん、
あのコーナーをやろうっていうのは前々回言ってますけれども、
うん、
その辺もやっていきますので、
うん、
ここがお便り、読ませていただきましたけれども、
うん、
同じような形でですね、
うん、
こんなこと話してほしいとかですね、
うん、
そのがあれば、
うん、
言っていただければなと思います、
うん、そうですね、
はい、そんな感じで募集、
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします、はい
はい、
というわけで第5回も、
うん、
もう終わってしまいますけど、
そうね、早いもので、
はい、
うん、
今回はまあ FPS 話しましたけど、
うん
う
ん、
まあ、もう少し僕らの方でもプレイをして、
そうだね、
また語れるところが出てきたりしたら話そうかなという 感じですかね、
うんうん、
はい、まあ、この後そういう自己紹介の回もありますし、
ね、まあ、質問来ないかな
はい、そんな感じですね、はい、うん、はい、じゃあ今回はこの辺で、はい、
ありがとうございました。